2000年前の最初のクリスマスはほとんど誰も知らないところで起こりました。マリアとヨセフという小さな夫婦や、まだ婚約期間中ですから夫婦ということもできない言い名付け、彼らの間に起こった出来事から始まりました。聖書を読んでみると、マリアとヨセフ、この二人に起こったことはどれもこれも不可抗力な出来事ばかりだなと思います。彼らはマリアがもうすでに身重でしたけれども、自分たちの住んでいたナザレという村からベツレヘムという町まで旅をしました。時のローマ帝国の皇帝アウグストゥスが人口調査をすると全領土の住民に命じたからです。皇帝アウグストゥスといえば2000年以上経って今でも歴史の教科書に名前が載っているほどの大人物です。しかも全領土の住民、この当時のローマ帝国の全領土って一体どんなに大きかったのか、歴史にそんなに詳しくない私にはもう途方もないような気持ちになります。しかしその全領土の住民に人口調査をするために住民登録をせよ、この人は勅令を出すことができるほどの力を持っていました。マリアとヨセフはもう雲の上の存在のような、その皇帝が一体いつどこでどういうふうに命令を発したのかも知らないままに、ベツレヘムの町まで旅をしなければいけなくなってしまいました。人口調査、住民登録をするのであれば自分たちの住んでいるナザレの町でその登録をすることができれば便利です。まあ、今であったら住民登録をしている市役所の窓口に行けば、あるいは国税調査であれば調査員が家にやってきてくれて、この用紙に記入をしなさいというふうに言ってくれますけれども、この当時はそういうわけではなかった。彼らはベツレヘムの町まで何日かかけて旅をして、ベツレヘムで登録をしなければならなかった。それは夫であるヨセフがダビデ家の家柄に属していたからです。ダビデ、それはかつてこのイスラエルの国の最高に素晴らしい王と言われていた人。しかしもうすでにダビデの家は王家でも何でもなく、ヨセフもただの人に過ぎない。しかしダビデ家の中の一員でありましたから、ベツレヘムというダビデの町にわざわざ帰ってその場所で登録をしないといけない。これもまたマリアやヨセフにとっては不可抗力です。自分たちではどうすることもできない。自分の生まれを自分の力で変えることはできないし、生まれた家、そのためにベツレヘムに行けと言われれば文句を言わずにそれに従わないわけにはいきませんでした。ナザレというのはイスラエルの中でいうと、まあ、北の外れにあるような小さな村です。はっきり言ってかなり田舎だったようです。まあ、イスラエル というのはそんなに広い国なわけではありませんけれども、しかし何日も当然歩きで行かなければなりません。絵本か何かでこの時のクリスマスの様子を描いているのを見ると、お腹の大きなマリアはロバに乗って旅をしているような、そういうふうに書いてありますけれども、小さな田舎の大工であるヨセフにロバを買うようなお金があったとは考えられない。二人は歩いたのでしょう。村から村へ一日で行くこともできるような場所であれば途中で泊まることもできたかもしれませんけれども、野宿の晩もあったかもしれません。身重のマリアは怖かったと思います。あるいはもしかしたら全領土の住民が何しろ住民登録しなければならないので、何人も旅の道連れがいたのかもしれない。しかしいずれにしても彼らは自分で望んだわけでもないのに、無理やり不可抗力でもって旅をしなければなりませんでした。あるいはこの時ちょうどマリアが身重であったということも二人にはどうしようもないことでした。二人が関係を持って身ごもったのではありません。先ほども聖書を読みました。マリアのところに天使がやってきて、聖霊があなたに下ってあなたは子を宿すというふうに告げました。どうしてそのようなことがあり得るでしょうか。私は男の人を知りませんのにとマリアは答えましたけれども、しかし神様ご自身の力が働いてマリアのお腹に子供が宿った。彼ら二人の力では、マリアとヨセフ二人の力ではどうすることもできない出来事です。少し変な言い方かもしれませんけれども、全く二人には責任のないこと、二人が始めたことではない、これもまた不可抗力です。流されるしかないし、流されるままに彼らはナザレからベツレヘムへと旅をせざるを得なく、そして旅を実際にしました。このマリアとヨセフという小さな二人が私たちと同じだと思います。どうしようもないことや自分の力ではどうすることもできない不可抗力な出来事、不本意なこと、もう流されるしかないようなこと、そういうことに流されたままマリアとヨセフはベツレヘムまでやってきました。そしてそのベツレヘムの町にはマリアやヨセフや、そして私たちと同じようにやっぱり不可抗力の抗いがたいような大きな力に流されてやってきた人が大勢いたのです。マリアはこのベツレヘムの町にいるうちに臨月を迎えて出産をすることになりました。しかし宿屋には彼らの泊まる場所がなかった。マリアは生まれた赤ちゃんイエス様を産着にくるんで会話桶に寝かせるしかありませんでした。それもまたマリアとヨセフ2人の力ではどうすることもできないことでした。しかし今晩ご一緒に考えてみたいと思うのは、本当にこれ仕方のないことだったんでしょうか。本当にどうしようもないことだったんでしょうか。臨月を迎えたお母さん、そしてその夫、この小さな2人、小さな夫婦、いいなずけたちのために本当に場所がなかったんでしょうか。どこにも全く場所がないことは仕方のないことだったんでしょうか。 マリアは月が満ちてウイゴの男子を産み、産着にくるんで会話桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まるところがなかったからである。宿屋というふうに書いてあります。新約聖書というのはギリシャ語という言葉で書かれていますけれども、宿屋と翻訳をされている言葉は他には客間という意味もある言葉です。客間には彼らの泊まる場所がなかった、そういうふうに理解することもできる。客間、それはもしかしたら普通の家の中のある一室のことかもしれません。もしも今現代マリアとヨセフが生きていて、ああナザレからベツレヘムに行かなくちゃいけないなというふうになったら、じゃらんとか楽天トラベルとかそういうものを使ってベツレヘムにちゃんと泊まる場所あるかなというふうに言って、ヨセフは必死になって宿を探したことでしょう。あるいは電話をかけて、どこもいっぱいだ、どうしよう、一生懸命にそういうものを探したかもしれない。しかし2000年前この時、おそらく今のような職業的な旅館業というものはなかったのではないかと思います。旅人たちは普通の家の一室をまかりして旅をした。行った先の人の好意に甘えて旅をした。しかしこの夜、もうお腹の大きな今晩生まれる、そういうマリアのためにこの夫婦のための客間を開けてくれる人は一人もいませんでした。私たち人間が生まれてきたこの赤ちゃんのために差し出したのはたった一つの会話桶だけでした。自分の大変な時にはみんなが大変、この時のベツレヘムもそうだったでしょう。マリアとヨセフが大変だったのと同じように、その町にいた他の人たちもみんな大変だったはずです。全領土の住民への住民登録の勅令ですから、世界最高権力者からの。私たちは自分が大変な時には確かにみんなも大変だけれども、しかし自分が一番大変だと思います。他人に関心を持って少し自分が我慢をして譲る、それはなおのこと大変です。しかしこの夜、本当にわずかばかりのちっぽけな愛情を生まれてくる赤ちゃんに傾けようとする人は一人もいませんでした。一体どうしてなのか。仕方がないからみんな思っていました。みんなが不可抗力のために流されてここにやってきた人たちです。私のせいじゃない、従うしかなかったんだ、みんな大変だから、私も大変だから仕方がない、そういう私たちの身勝手さがこの生まれてきたばかりの緑子を会話桶の中に寝かせたんです。身勝手さ、もう少し若者の言葉で言ったら自己中っていうことでしょうか。他人への無関心、思いやりの浅さ、想像力の欠如、聖書はそれを罪と呼びます。皇帝アウグストゥスからしたらこの政策は非常に合理的だったと思います。この時代ローマが圧倒的に強かったので、ローマが支配している国々はある平和を保っていました。そういう平穏な時代であるからこそ、しっかりと人口調査をしてちゃんと税金を集めて広い領土をしっかりと統治をしていく、権力者から見たら非常に合理的なことです。合理的、別に国家権力とか政治家みたいなことでなくても、 私たちだと同じことを考えます。効率よく、無駄なく、コスパ重視で、それみんなが今重んじている価値観です。毎年12月になるとユーキャンの新語・流行語大賞っていうのが発表されますけれども、同じ時期、同じ日でしょうかね、三省堂がやっぱり今年定着した新語っていうのを発表しているんですけれども、あんまり有名ではないですけれども、多分三省堂が発表している方で今年の言葉新語っていうので、タイパっていう言葉が紹介されていました。皆さんタイパってご存知ですか？私聞いた時全然意味わからなかったんですけれども、タイムパフォーマンスっていう意味だそうです。コスパじゃなくてタイパ、コストパフォーマンスではなくタイムパフォーマンス。ある時間をかけるんであれば、ちゃんとその時間が有効に楽しいことになるようにということを、とても特に若い人たちが気にかけている。そういった時に一体何が起こるのかというと、例えば早送りで映画を見るとか、まあ、1.5 倍速とか2倍速みたいな機能が最近の映画動画で再生するやつでついてるんですよね。タイパ重視だからだ。あと絶対につまんない映画は見たくない、外したくないから、まあ、先にどういうものなのかっていうのをよく調べてから、面白いっていうことが分かってから見るとか、タイパっていうんだそうです。非常にアウグストゥス的ですよね。合理的に、効率よく、無駄なく、しっかりと自分の領分を統治する。小さなアウグストゥスに私たちはもしかしたらなっているのかもしれません。でもそうやって小さなアウグストゥスになるとき、足元の小さな夫婦のことなんて見えなくなってしまいます。自分の家の戸を叩いている身重の夫婦のそのノックの音が聞こえなくなってしまいます。しかしクリスマスは宿屋あるいは客間に場所を持たず、会話桶をあてがわれた神の子、救い主が私たちのところに来てくださった日です。ノックをしても誰も答えてくれないから帰っちゃったということを神様はなさいませんでした。誰も場所を譲ってくれないし、どこにも泊まるべき場所がないけれども、しかし会話桶を見出して、会話桶の中に救い主がお生まれになったのです。それがクリスマスです。私たちの世界はこのクリスマスの夜に変わりました。イエスがおられるからです。私たちの世界は誰も場所を譲らない世界であるけれども、しかしその小さな片隅の誰も必要としない会話桶の中に救い主が生まれた世界に変わったのです。この救い主と出会った時に私たちもまた変わります。少し前の日曜日に作家のアガサ・クリスティという人がクリスマスの星という短編集を書いているというのをご紹介をしたことがあります。クリスマスのお話が何編も収められているものなんですけれども、このベツレヘムの星というクリスティが書いた本の中に水上バスっていうちょっと不思議な話が載っています。ある年配の女性が主人公です。非常に常識的で、あるいは善良な人、寄付をしたりだとか、あるいは道端で子供が泣いていたら助け起こしてあげたりだとか、そういう善良な生活を送っている一人のご婦人、彼女、夫がもうすでに亡くなっていて、子供たちは自立をして遠いところに住んでいる、一人暮らしをしてお手伝いさんに毎日の生活を助けてもらいながら生活をしている人でした。ただこの人は一つとっても人間嫌いだったということがあった。道端で泣いている子供を助けてあげるというのは、その子がかわいそうだというふうに思ったというよりも、善良な市民というのはこのように振る舞うべきだというふうにわきまえているから、そのようにしているという人でした。ある日、彼女が頼んでいるお手伝いをしてくれていた女性がとっても悩んでいた。実は私の娘が今ひどい病気になって もしかしたら死んでしまうかもしれない。彼女はちょっと戸惑うんですね。こういう時私は一体どういう反応したらいいんだろう、よくわからない。しばらく話を聞いて、それは大変だからもう帰ってあげなさい、さあ早く帰りなさい、いやでも奥様私この足りないものをちょっと買いに行って、その後病院行けばいいですから、いいですから私もうすぐに帰りなさいっていうふうに言って、タクシー代まで持たせて家に帰した。で家に帰した後にちょっと後悔するんです。私は間違ってしまったかもしれない。もしかしたら彼女は本当はここで少し話をもうちょっとして、あるいは買い物に行って、そういうことで時間を使ってから病院に行くっていう方が、悲しい気持ちが紛れて、もしかしたら彼女はそのことを望んでいたのかもしれないけれども、ああ私はやっぱり他の人の心が分かんないんだっていうふうに思って後悔がする。あるいはその後彼女は買い物に行きます、このご婦人が買い物に行きます、そこでなんかこう列がすごく長かったんですけれども、割り込みをされてしまったで、前にも後ろにもたくさん人がいたんですけれども、で後ろの人に怒られるんですね。あなた割り込まれたのに何そんな済ました顔してるのよ、上品ぶっちゃって。でやっとレジまでついて物を買おうとしたら、その店のおかみさんに軽口を叩かれて、一体どういうふうに答えたらいいのかわからなくなって混乱をしてしまう。あるいはその後地下鉄に乗ろうとして、車掌さんがとっても怒っているのを見て、一体どうしたらいいんだろうっていうふうに言って戸惑ってしまう。彼女は人間っていうものがよくわからなかったんです。そしてあんまり関心もなかった。人の気持ちもよくわからなかった。そういう人でした。家に帰るとも帰れずに、彼女は散歩をしてテムズ川のほとりで水上バスに乗ることにしました。ちょっと気が向いたんですね。船尾の方には何人も人がいて、ちょっと混んでるな、あんまり人といるのも嫌だなというふうに思って船首の方に向かっていきました。そこには一人だけ男の人がいるだけで、他には誰もいなかったので、そこで風に当たって気持ちいいな、船に乗っていた。するとその時こんなことがありました。ちょっとだけその先のところをお読みしたいと思います。彼女はその時になって初めて船首にいる乗客にちょっと注意を向けた。どこか東洋の国の人らしい。今日彼女はあやふやながら見当をつけた。羅刹のような生地のケープに似た長い上衣を着ていた。アラブ人かしら、それとも、ベルベン人、インド人ではないわ。その衣の生地のきれいなこと、一枚織りの布でできているらしい。織り方がまた素晴らしい。彼女は衝動を抑えきれず、そっと触れてみた。衣に触れた時の感じは、その後二度と味わうことのできないもので、筆にも言葉にも表しようがなかった。まるで万華鏡を回した時のようだった。部分部分は同じだったが、その組み合わせが違っていて、新しい模様を作るのだ。で、彼女は幻を見るんです。その万華鏡のような、衣に触れた時に、最初にお手伝いをしてくれているあの女性、お手伝いさんのことを思い浮かべました。ああ私は次に彼女に会ったらちゃんと励ましてあげよう、娘が死にそうですって、そんなことはない、必ず大丈夫、私がそばにいるから、そういうふうに言ってあげようと彼女はその時決心をしました。店で割り込んできた人、彼女は一体どんな気持ちで私の前に割り込んできたんだろうか、もしかしたらすごく欲しいものがあったかもしれない、そんなことを彼女は想像しました。レジに立っているあの女の人、私にとっても軽口を叩いていたけれども、そうやって私のことをもてなそうとしてくれていたんでしょうね。あの客に憤慨していた車掌さん、もしかしたら恋人に待ちぼうけを食らわせられてイライラしていたのかもしれない、そんな風に今日出会った人たち一人一人の心の中で何が起こっていたのかということを彼女は一生懸命想像するようになりました。突然心が温かくなって、人は一体何を考え、何を求め、どうしてああいうことをしたのかということを一生懸命に彼女は考え始めたんです。そんな小さな奇跡が あの衣に触った時に彼女の身に起きた。彼女はこの気持ちがこれからずっと続いて、私はこれから優しい人になるというふうには思いませんでした。この気持ちもきっと長くは続かずに、また冷めたような気持ちになってしまうこともあるかもしれない。でも今日私の中で何かが変わった、そうやって彼女は水上バスを降りていくんですね。でその後最後に水上バスの船員たちが、なんか集めた切符よりもだともう一人乗っているはずなのに誰も乗ってないな、もう一人の客一体どこに行っちゃったんだろう、まさか水の上を歩いてどっかに行ったわけでもあるまいしっていうふうに言って、この話終わっていくんですけども、水の中を歩くってイエス様が湖の上を歩いて弟子たちのところに船に乗ったっていう聖書の物語があるので、そこのところを思い起こさせるような、明らかにクリスティはあの衣を着た東洋人のような男の人というのは主イエスご自身だったということを強く思わせる、そういうふうに思って書いたんでしょう。水上バスでこの作品読んでも全然クリスマスが出てこないので、どうしてクリスマスの短編集の中に入っているのかなんてのはとても不思議なんですけれども、しかしこれ主イエスキリストと出会った時に私たちは変わるっていう話だと思います。人への関心を持つことができず、人の気持ちをどうしたって想像することのできない、はっきり言ったら人間が嫌いだっていう一人の女性が、主イエスの衣の裾に触れた時に何かが変わり始めた。イエス様と出会ったらこうやって私たち変わることができるんだ。今までは関心なかったかもしれないし、仕方がないから、しょうがないから、私だって大変なんだからって自分優先になってしまっていたかもしれない。でもこのお方の衣の裾に触れたら私たち変わるんだ。このお方がお生まれになった貝箱を覗いたら私たちは変わるんだ。このお方がくるまれている産木のその裾にでも触れたとき私たちは変わる。そしてクリスマスの夜、私たちはこの方と出会うことができる。それが聖書が私たちに伝えていることです。クリスマスの祝福があなたにもある。このクリスマスにお生まれになった救い主に今日あなたも出会うことができる。なぜならあなたのところにイエス様お生まれになったんだから、聖書を私たちに伝えています。今日このようにしてクリスマスの賛美歌をご一緒に歌い、主イエス様の誕生を共に喜ぶことができる、この幸いは私たちが今日こうして主イエスキリストと出会っているというその幸いに他ならないのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、貝羽桶の中にお生まれになったキリストが私たちとも出会ってくださっています。主イエス様がまとっておられるその産着の裾にどうぞ今私たちの手を伸ばして触れることができますように。私たちを温かくし、私たちを新しくしてくださる主イエス様の深いご慈愛を今日私たちが一緒に楽しみ喜び分かち合うことができますように、主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。